今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ今回は男の育児、スマホ育児、育児っていろいろあるなと、問題いろいろあるんじゃないかなという、そんなテーマでお届けしようと思ったんですが、ひょっとして違うお話になるかもしれません。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる畑山博史さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、やっぱり先生お元気そうだなというふうに、
は
い、いつもこうやっぱり健康状態はどうかなと、お医者さんに向かってどうなんかなと思うんですが、お元気そうだっていうふうに思ったんですが、はい、ちょっとご挨拶がてら、はい、お話ししてますと、なんか全然そうでもない、
偉いことだったんです。偉いことだったんですよ。
はい。ですね、それはこれから、こう、7月、8月になって、はいはい、お休みシーズンにもなりますので、はいはい、非常に参考になる話かなと思うんで、まずはちょっと今日はそのお話から、はい、つい、割合最近、
最近ですね、
ヨーロッパ行かれたんですか？
はい、5月の初めにですね、ヨーロッパ行ってきたんですね。はい、ヨーロッパは私、実は大好きで、特にその、まあ、中世の街並みが残ってるヨーロッパ、旧市街地がずっと回るんですよね。だから中央ヨーロッパとか東ヨーロッパをずっと、その時間があったらですね、ちょっとずつ回っていってたんですが、今回バルト海に行ってきたんです。エストニア、ラトビア、リトアニアっていうですね、バルト三国、小さな国ですけど、
まあ、旧ソビエト連邦、
そうつい最近までね、旧ソビエトにこう支配されてて、は
い、つい最近っていつぐらい、
10年ぐらい前ですよ ね本当に。ですから、その、はい、昔のソビエトのままで突然新しくですね、ユーロに入って、はい、まあ、新しいもの
が今ユーロ圏になってるんですか？
そうです、そうです、はい、はい、EU ですからね、今はね。だからユーロが全部使えますし、すごく一気にこう都市化してきてるんですが、昔のままのも残ってるんです。
建物は残っている、はい、
そういうの大好きで、ずっと回ってる最中に、ピッと熱を出しました。で、普通だったら、まあ、解熱鎮痛剤持ってたんですよね。で、飲んで下がるだろうなと思ったのが下がらないんです。で、40度ぐらいの熱があるんです。
で、それが解熱剤を飲んで下がらないって、
下がらない、38度5分ぐらいまでしか下がらない。
それはひょっとして45度ぐらいあったのかもしれない。
それは死んでますよね。
そんなことはない。
でも多分40度あるんですよね。
はい、
でも熱があんまりひどくて、頭が痛くて、もう動けない、筋肉痛、全身の。
それはそうでしょうね。
で、その途中でですね、エストニアのですね、病院に行ったんですよね。で、はい、やっぱ不安ですよね、海外の病院に行くと。
はい、
で、どうかなと思うと、医療機械とか病院はすごい綺麗なんですよ。
それ
これだったら大丈夫そうだなって入って、はい、一番最初に心配したのは、英語が喋れないんですよね。英
語は看護婦さんとか、
ドクターとかが英語のコミュニケーションができない。
は
い、それと、何をやっても待ち時間が長い。ちょっと採血しますよって言って、日本だったらすぐですけど、はい、1時間かかるし、おしっこの検査しますよって1時間かかるし、
はい、
じゃあそこで待っててくださいっていつまでも待たされるんです。
で
ちょっとした検査で行ったのに5時間ぐらいかかって、
はい、
夕方5時に行ったのに終わったのは10時。
ほう。
でやっと終わって薬を出しますって言われて、
はい、
書類をもらって、で薬はここでは出ませんので、どこどこまでお薬もらいに行ってくださいって言って、まあ、院外薬局ですよね、
はい、隣の建物というそんな感じですか？
じゃないタクシーで30分くらいかかるんです。でそこまで行ったら、はい、外でずっと寒いと0度ですからね、ずっとまだ雪が降ってるところ、ずっと外で待たされるんです、その病人を。
で
やっともらえる番が来て入ったら、あ、処方箋がついてないからもう一回病院まで取りに帰ってくださいって言われて、
はい、
で、はい、もうヘロヘロですよね。でこれはここではとてもじゃないけど見てもらえないなと、どうしようかなと、はい、で緊急帰国で帰ろうか、それともどうしたらいいかっていうのをこうネットでずっと調べてると、まあ、フィンランドがいいと、ヘルシンキまで行くと英語も喋れるし、はい、医療も多分西洋並みの医療が受けれるからということで、フィンランドまで渡ってで、
はい、
ヘルシンキの病院に入院と。
うん、
でいろんな検査したり治療したりして、まあ、5日間、6日間ですかね、
はい、
だからもうえらいことになりましたね。
えらいことですね、
はいはい、
その40度も熱があったっていうのは、
はい
は
い、
何かこういう理由でっていうのは、
ね、原因がよくわからないです。原因がよくわからないんだけど、はい、食中毒じゃないし呼吸器系の感染症も全然ないし、呼吸は普通ですね。で、はい、別に下痢もしてないし、
そうなんですか、
おしっこも綺麗だし、でも採血すると体中の肝臓の機能もおかしい、腎臓の機能もおかしい、膵臓の機能もおかしい、血液もなんかすごく貧血になってると言われて、
はい、
で随分熱がもう6日目ぐらい熱が下がってきたんで帰れそうかなって話になったんですが、ね、保険には一応入ってたんです。バルト三国は保険に入ってないと入国拒否ですから、
やっぱ
そういうのがよくあるみたいですね。で日本に帰ってきて、で調べてもらうと多分ダニとかノミとか、
はい、
あるいはその食べ物から何らかのウイルスに感染したんだろうと。
あ、ウイルス感染で、そういうひどい症状が出るんですね。
はい、びっくりしました。
あ、そうなんですか。それで、まあ、いろいろ本当に、死ぬんじゃないかなという、
本当に本当に初めてそういう、ね、
ご家族もそう思われたという、そうそうそう、
病院側も、はい、保険会社もこれはもしかしたら死ぬかもしれないなと、
はい、
死んだ時どうしようかって話になるんですよね。
枕元でそういうお話そうそうそう
笑えるでしょ。
涙が出ます。
これ死んだ時は死体をそのまま持って帰るのか、それともナビに伏すとか、はい、どっちにしましょうかみたいな話がですね、
保険会社と奥様と話、
そう
それジョークではないんですよ ね、
ジョークじゃなくて本当にそういう話になる。
どうしますかっていう、そんな感じで、はい、まあ、そういう問題がそういうことになれば生じるということですよ ね。
だからやっぱりね、はい、一つ思ったのは、
はい、
やっぱ保険にやっぱ入っとかんというかね、
旅行保険と言われる、
旅行保険、そんな高いもんじゃない、1万円ぐらいなんですけど、はい、あれがあるとないとでえらい違いですね。
ある程度のこ
う
条件のいいものを、
そうですね、
まあ、ちょっと惜しいと思わずに、
はい、入ってた方がいいですね、
かけると、はい、
というのは、私帰ってきてこうこうこうだって大変だったわ、それ多分何百万かかかったと思うけど保険会社から出るんだっていう話をしたら、
はい、
アメリカで同じようになってですね、1週間入院した人が4000万請求されたっていうのがありましたね。バルト三国だから何百万の単位だけど、もしアメリカだったらもう一桁上がると。
あ、不思議な国ですね、アメリカも、
というかやっぱ保険って大事、はい、
国民皆保険、オバマさんが頑張ったというね、
結局ね、でもなくなりそうですしね、
そうですね、
はい、
結構その保険に私たちは実は助けられているんだということ
を、ね、
そういうことがあれば実感するということですね。
本当にそう思いました。
いや、これは誰に起こるとも限らない、やっぱり貴重なお話を伺いました、はい、ありがとうございます、はい、
全然違う育児の話ですけどね。
はい、はい、そうですね。畑山さんは畑山さんと呼ばせていただきますが、
はいはいはい、
もう院長生活
長いんですよね。もう21年目。
あ、21年目。うん、あ、そうですか。
うん、長いでしょ、はい、
そうですね。でも、そのうちの半分くらいを、なんか拝見し続けているんじゃないかなと。
はい
はいね、半分以上。
ですね、もう、はい、そうですね。
はい。そして思うことは、やっぱりこう、信念、もう一本筋が通ってると、いろんなことをされているんだけれども、
はい、
きっとそれは、畑山さんなりの、はい、一つのすごい強い信念のもとに、
はい、
行われているという、
はい、もうそうです。
はい、
私ね、もう一番その20年前になった時に、はい、これから何が起こるかというと、人口が減ると、間違いなくこれから人口が減るっていうのは分かってるわけですよね。
20年前にもうそういう状況ですか。
もうね、50年前から分かってるんですよ。
なんでですか。
もうそういう統計がちゃんと出てるんです。国はちゃんと把握してるんですよね。
傾向はもうその頃からあった。
そう、傾向は50年前からどんどんどんどん人口が減ってきて、はい、今後人口が減る社会でどうやったら産婦人科って生き残れるかをやっぱり考えるわけでしょ。
子供が生まれないと産婦人科
一番最初に産婦人科が困りますよね。子供生まれないと、
まあ、
次小児科が困りますし、
まあ、需要といってはなんですが、
そうそうそう、保育園困りますし、
本当です、ね、
子供が生まれたらランドセル売れなくなりますし、
すべてですよね、
机売れなくなりますし、
いや、全てですね、
でしょ、二十、はい、歳になった時に車買わなくなる、車売れなくなりますし、
で税金も税収も国の税収も減りますよね。
そうでしょ。でもね、国が税収が減るのは、
はい、
多分20年後か30年後、
はい、
年金のことを心配するのは40年後か50年後ですけど、産婦人科はすぐ困るんです。ですから私たちはやっぱ早くから、
はい、
これはこの少子化どうかせんといかんなっていうのを考えるわけですよね、
はい、
早かったと思います、少子化をどうかせんといかんのはもう20年前からずっと考えて、
考え続けて、
はい、病院経営はしてきましたので。
あ、そうなんですか。
そう考えるとやっぱり子供を産んでもらわないといけないんですよね、
はい、
女性が 女性が産みますからね、男性は産めません。
どう頑張っても、
うん、女性が子供を産みたいなと、この人と結婚してこの人の子供を産みたいなって、あるいは一人産んですごい良かったからもう一人産みたいなって思ってもらえる、やっぱりお産とか育児の環境とかを整えるのが自分たちの仕事だと思って、この20年間ずっとやってますね。
ああそうですか、
はい、
そうすると、はい、そういういろんな産む前、産んだ後、いろんなことが今おっしゃったことに関わ
る、つながっていってるわけですね。
つながっていると、
はい
はいはい、女性の一生涯をサポートするという、はい、そういうあのコンセプトは、
はい、
ずっとですよね。まあ、いわゆるそういうこと、そうです、
はい、
という
生まれてから次の世代がまた産んでくれるまでずっと見ていこうと、
はい、うん、そうですか、まあ、そういう中でも これは今年の6月の、新聞記事なんですけれども、出生数が初の100万人割れ、
ね、はい
は
い、
私たちはこの100万人割れという数字が一体どういう意味なのかというところはあんまり実感ではないんですが、どうでしょうか。
でもね、例えば戦争が終わって第一次ベビーブームが来ますね、はい、その時は270万人生まれてるんです。
あ、う
ん、でその子たちが、その生まれた人たちが30年後には、はい、いわゆる第二次ベビーブームで200万人生まれてるんです、
は
い、で第三次ベビーブームが来るはずだったんです、
はい、
だから150万人ぐらい生まれるはずだったのに、はい、もうそれがなくて、はい、どんどん今落ちていってるんですよね、うん、
なぜそれが第三次ベビーブームが来るはずなのが
なぜ来なかったんでしょうね。だからそこには産みたいと思う人たちが少なかったわけですよね。子供を産んだらやっぱり教育が大変、育児大変、お金かかる、あもうこれは結婚をやめとこうかっていう人たちが増えた。あるいは2人欲しいけど2人産むとには住宅も狭いし、まあ、1人でやめようかって思う人たちも増えた。
そうか、
うん、でしょ。
そうですね、産む人数の減少と、
そうそうそう、
それから
結婚もしなくなるし、
結婚しない30代40代が
多くなるし、そうでしょ、今3分の1から4分の1がこう結婚しないです、非婚ですよね。
すごいですよね。
すごいでしょ、
はい
ね、結婚して子供を産むのが当たり前だった社会がもうそうじゃなくて、はい、結婚しない子供が産まない人たちも当たり前なんですよ今はね、
はい、
うん、
それはどんなふうに思っておられますか。
だってね、
はい、
今後この人たちがお年を取っていきますよ、
はい、
誰が見ますか。
はい、
例えば親がボケた、子供が4人いたら4人の子供が手分けして、まあ、みんなで見ていこうってなりますけど、
はい、
親がボケた、
はい、
自分一人しかいない、
はい、
じゃあ介護せんといかん、
はい、
仕事辞めんといけませんよ、
うん、
じゃあ仕事辞めて親の介護をしようと、
うんうん、
じゃあこの家庭は必ずその貧困家庭になっていって生活保護を受けて、じゃあこの生活保護分を誰が出しますかって話ですよね。これからそういう社会ですよね。270万人生まれた、すごくたくさん生まれたねっていうことは、今その人たちが72歳ですか、これから亡くなっていくんですよね。これから10年するとみんなボケていきますし、みんな亡くなる。でも100万人しか生まれないんですから、100万人しか生まれなくて200万人以上の人が死んでいく世の中が今から出るわけですね。だから毎年人口が100万ずつ減っていくんです。
これは恐ろしいことですね。
でしょ。でその計算でいくと、
はい、
2050年にこれから30年後には8000万人しかいないんですよ、
はい、あらららら ら一番多い時で
1億2700万人でしょ、
はい、
2010年、
ええ、
それから40年したら3分の2になってしまう、
はい、
子供が3、ね、人口3分の2ということはそれだけでもすごい大変なのに、お年を取った方ばっかり増えていって若い世代はどんどんいないんだから、誰がこの人たちを支えるのかと。
超高齢化じゃなくて超高齢社会という、
高齢化社会って 7% を超えると高齢化社会、
はいはい、
14% を超えると高齢社会、
21%
を超えると65歳以上のなんかです、ね、超高齢社会なんですが、
日本は今、ね、やっぱりそうあるんですね。
日本は今超高齢社会なんですよね、は
い、あらら、
21% も超えてます、
はい、
これから大変ですよ。
ああ
これから大変ですよ、はい、本当に大変ですよね、
これは一番の原因っていうか、
うん、
何だと思われますか。
やっぱり子供を産むことが自分にとってすごくいいことだと思えないと、はい、女性ですからね。男性が結婚することが自分にとっていいことだと思えない、
うん、
結婚したくてもできない、
できない、
うん、
したい人は結構
意外に何回もする人もいますよね
いや しないよりはいいかもしれない、うん、とも言える。
でも現実的にですね、はい、例えば女性が男性がどれぐらい その給与があったら結婚しようかなと思うかっていうと大体ね300万なんですよね。だから300万の年収があれば結婚できる率は高くなるんです。でもそれを切ると非常に低くなるんですよね。で300万の年収をですね非正規社員アルバイトあるいはパートでもしもらおうと思うとそれは難しいですね。月25万稼げってことでしょ。1日1万ずつ稼いでも25日働きますからそれは難しいんです。
ああそっか。
だからちゃんと正規社員でちゃんと長く同じ会社に勤めてずっと給料が上がっていく社会だったら結婚できて子供を持とうかなと思う、家も買おうかなと思うけど、非常に自分の身分が、ね、こうあんまり雇用に対してですねこうちゃんとされてない保障されてないとなかなかその結婚して自分の妻を養って子供を持とうとは思えないみたいですね。
こう女性が働く方が非常に増えて、はい、そして、働き、はい、やりがいのある仕事も、はい、されるようになったからかなと、
はい、
ある意味自立っていう
でしょうね。一つはそういうこともあると思いますよ
かなと思っていたんですが、うん、そういうやっぱりそういう結婚に至る、うん、そういう経済的条件が整って、うん、あるんですよね。
例えば
十分じゃないっていうことですよね。
例えば大学を出ますよね。大学を出て3年以内に今3分の1の人が辞める、
はい、
やっぱり自分に合わないって言って辞める。でそこでと、はいね、また他の仕事があればいいですけど、そこで非正規社員で、うん、まあちょっとパートでつなごうってするともうそこで結婚できない状況になってしまうんですよね。
そうですね。その日暮らしっていうわけじゃないですけども、パートナーをある意味家族を持って養うというような経済状況じゃないなということですね。
はい、
はい、いやまあ、そういうお話を伺ってますとなんと17分が過ぎてしまいました
旅行からすいません、
はい、いやですね、最近はこうスマホ依存の大人が増えて、
はいはいはいはい、
バスの運転手さん、
はい、
それから
やってますよね、事故起こしてますもんね、
はい、そして電車に乗っても、
はい、みんな下見てますね、
ほぼ 100%、はい、でデート中 の、はい、あの若者も、はい、友達同士でカフェにいる人たちも、はいはい、
みんなスマホと会話してますね
そうですよね、
はい、
まあ、それはまだしも、
はい、
あのなんとこのスマホ育児ってあるんですね、
はい、あの私たちの病院もですね、
はい、
家族みんな連れてあの産婦人が来るんです。で子供さん騒ぎますよね。お母さんどうするかってパッとスマホを渡すともう子供静かですよ。もうずっとそれやってます、
はい、
でそれ取り上げようとするともうね火がついたように怒るしなくんですよね。
へ
え、やっぱすごいんでしょうね子供にとって。
そうですか、
うん、
あのそれはちゃんと総務省の統計 で、うん、出ていまして非常に問題になってるんですけども、はいはい、なんと驚いたことに、はい、0歳児で 10%、はい、1歳児で 15%、はい、2歳児で 30%、はい、3歳児でなんと、これ 30% 40% ぐらい、はい、これ
もっと多分すごいと思います。
もっとすごい。
それね、はい、少ない方だと思います。
あ、そうなんですか。うん、
だから子どもたちにとってスマホっていうのはすごく刺激的で、音もだいたい音がして物が動きますからね、はい。すごく刺激的だと思うんですよ。
はい。
だからそれ以上のものを親が提供できるかということですね、子どもに。
はい、はいはい、
なかなか難しいでしょ今の子どもたちに。例えばですね、はい、家の中にいて。ちっちゃなおもちゃ最初は遊びますけどすぐ飽きますよね、
はい、
次何か出てくるかそんな何でもかんでも買い与えれるわけじゃないですよね。でもスマホはどんどん新しいゲームが出てどんどん新しい場面が来ますからそれはまあそっちに行きますよ。
その子たちはゲームをしているんですか。
ゲームをしたり物を見たり
ですね、 YouTube 見たりとか、
はい、何でも全部自由に使いますからね子供たち。
ええ、そのニュース映像でその1歳ぐらいのまだこう、うん、はいはいはいじゃなくて、
はい、伝
い歩きぐらいの子供がこの、
はい、そう、ね、シュッてやりますよ。シュッと画面をねシュッてやって、
はい、でポンっていう感じなんですけども、うん、
はい、
やっぱりそれは驚きですよね。
びっくりしますね。
そのスマホ育児 の、うん、あの何が悪いって思われますか。
一つはですね
一番罪なことというか、う
ん、あの子供っていうのはやっぱいろんな刺激を本当与えもらうべきだと思いますよ、
はい、
あのね、皮膚の刺激もそう、音の刺激もそう、痛みもそうだし運動もそうだけど、スマホってそこに座ってひたすら 目からだけの刺激で、目と耳だけの刺激ですよね。匂いもなければ食感もないし、だすごく偏りますよね、
うん、五感という言葉があります。
ですね、
視覚と聴覚、
はい、だけが発達しますよね、
はい、で
ずっと同じ画面を見続けますので写真にもなるって今言われてますね、
あの画面が小さいこともかなりよろしくないと。
ですよね。そうですね。
まだ比べれば、はい、テレビの方がマシですか。
まだ大きいですもんね。
でちょっとなんかあっち行ったりとか、うん、そういう
動きますからね。
ことも
コマーシャルもあって、コマーシャルであっちがうろうろしますしね。
はい。だけどスマホは本当に大人も子供もそこにこう、はい、視点を集中するってよくないですね。
はい、よくないですよね、はい。目にも絶対よくないです
よね。医学的にブルーレイもあれですし、はいはいはい、もう全然よくない。
ないのに、あれも依存症と一緒ですね。はい、なかなかそのそこから離れられないですもんね。
ああ、その育児という意味で、うん、子供を育てるという意味でも、うん、あの よくないと。
よくないです。一方通行でしょ。はい、やっぱりこう、はい、脳の発達、あるいは情緒の発達っていうのはこう会話によってやると思うんですよね。自分はこうしたい、はい、親はダメって言う。じゃあなんでダメ、こうだからダメ、あじゃあこっちだったらいいですか、それはダメ、じゃあこうはどう、あじゃあそれはいいよっていうふうにこうキャッチボールをしながら人間性を養ったりコミュニケーション能力を養ったり、まあ、駆け引きを養ったりしていくのに、スマホっていうのは一方通行、向こうからだけ情報が来ますので、そういう能力なくなりますよね。
ある意味親としてはほったらかし状態ということですよね。
そうそうそう、本当にそう、うんあ、うんはい、本当はだから親は時間をかけてそういうコミュニケーションをする場を提供しないといけないけど、なかなかできないですよ。
本当ですね。やっぱりこう目を見てということがやっぱり非常に、う
ん
う
ん、だって片一方で親もこっちでスマホしてますもん。あららら子供はそっちでスマホしてる。あこのスマホ でも静かにしてくれてるから、はい、まあ、親もほっとしますよね。
あのやむを得ないっていう時もやっぱり
ありますよ。
前に一つはあると思うんですけども、
は
い、
いやそれはあっておかしくないんで、やっぱ1日例えば30分だったら30分だけさす、
いやそんなん飽きません。新幹線でもうどうにももう騒いで仕方ないとか、うんうん、
ちょっとね、は
い、
とかね、
まあそんなぐらいかなというふうに、はい、30分なんてダメだと思う、うん、
でもねスマホをね、はい、スマホをこうやってるでしょ、はい、でも例えばそれが、はい、京都なんか御所があってです、御所の中連れて行ってその芝生がバーッとあって虫がバーッといると、はい、もうそっちへうわっと行きますからね子供たち。
はい、
だからもっと興味があるものがあればいくらでも行くんですよ。でも家の中で狭い社会の中でだけやってしまうと、もうスマホが一番興味があるものなんでしょうね。
はい、やっぱり外に飛び出すということは子供が非常に大切
だと、ね、大事でしょうね。
はい、わかりました。もう時間はあまりないんですが一旦休憩です。
はい、
足立病院の畑山博さんにお話を伺います。さあ、あのスマホ育児のお話の中で私ブルーレイというふうに、ね、あのちょっと間違った表現をしてしまいました、はいね、ブルーライト、
ブルーライトですね、
ブルーライト横浜、
あ古いですね、
古いですね、
はい、年が分かりますね。
いえいえいえ、おばあちゃんに聞いたというそんな感じです。はい、はい、さあ、その育児のお話を今日は徹底的にしたいと思ったんですが、はい、残り時間はもう5分になってしまいました。
すいません、旅行の話ですいません。
はい、ですね、イクメンという言葉が非常にこう、はいはい、流行り言葉になった時がありましたが、はい、足立病院でも男の育児というものに注目、はいはい、数年前から注目されてます。
だいぶやってますね、はい、もうお父さんたちだけで子供を連れてきてみんなで集まってワイワイやってますね、
はい、ワイワイやってる、はい、今もそうですか。
やってますよ、今もやってます。で終わった後で、はい、バギーに子供乗せてお父さんの後ろの中わーっと御所の近く走ると外国の人たちもみんながね、うん、おーって見てますよね。あ、なんじゃこりゃと。
へ
日本は変わってるなって感じ。
え、本当ですか、うん、外国の人にとってもそういう男の方が育児にある意味参加してるのは、
うん、もう全然外国で普通ですよ、はい、普通だけどそれが集団でですね、みんな御所の中でわーっと見たりするとびっくりしますよね。
あ、確かに一体何の集まり何のグループみたいなことですか。はい、はい、 この男の育児、まあ、女性しか子供が産めないというお話がありましたが、はい、その男性が育児に参加するっていうことはどんな意味があるんでしょうか。
普通の動物はですね、はい、男性オスはほとんど育児参加しないんですよね。もう子供を作ったらポッと離れて、メスが集団で子供を見るっていうのは 他の動物はみんなそうです。ライオンにしても猫にしても犬でも全部そうなんですよね。
結構動物って役割分担はっきりしてますよね。
ただ、
は
い、それに比べると人類は非常に未熟な子供を産んでしまうんです、はいはい。動物って生まれてすぐほとんど立ち上がりますし、もう自分ですぐこう餌を探しに行きますけど、人類は1年間あるいは何年間もですね、親が抱えね、ずっとその面倒を見ないと自立できないでしょ。ですからどうしてもオス、いわゆる男性が、父親が育児に参加しないわけにはいけないんですよね。でも日本っていうのはどっちかというと、男性は今社会で働いて夜遅く帰ってきて、もう土日もいないで、母親が育児をするっていうのがずっと長かったと思うんですけど、まあ、最近はそれじゃダメだと。そうすると女性はもう子供を産まなくなってしまう。結婚もしないし子供も産まないし、産んでも一人で終わってしまうと。だからそれをやっぱやめるためには、ご主人もお父さんも一緒に育児をしましょうっていうのがこの10年間ぐらいの流れですかね。
女性のある意味負担感をこう減らすと、軽減するという、うん、そういう意味でもある。
そうです。もう間違いなくそうですね。
ああ、そうですか、はい、うん。そしてやっぱり2人でこう作った子供であるというところで、はいはい、足立病院ではお産にも、
はい、
立ち会うというふうなことをされているそうですね、
はい
はいはい。ただ非常にその相対するというか、これつい6月の新聞記事なんですけども、はい、自己満育免、妻は興ざめついには離婚しちゃったって、
そうそうそう、
気遣って奥さんのために僕が連れてくからみたいな、いろいろ手伝ったり、はい、やりすぎた、はいはい、なかなか難しいですね。
難しいよねこれ、はい、でもね、育児ってやっぱり一緒にやるものなのに、どっちかというと俺は手伝ってやってるんだぞと、はい、俺は仕事もこんなにしてるのに育児もこんなに手伝ってやってるっていうことに対して、その女性側がカチンとくることやっぱあるんですって。手伝うもんじゃないでしょって、あなたもやるのが普通だから半分半分でしょと、当たり前でしょっていうのが女性のこうね、考え方なんですよね。だから男性のちょっとした言い方とかも大変ですよね。
物の言い方ですね。
そうですよ。料理なんかでもそうでしょ。男性、僕じゃ料理するよって言ってやって、美味しいって食べた後で、もう台所がベタベタと、はい、汚いと。だからあんたにやらしたらもう料理なんかもうその後が大変だから。
大して美味しくもないし。
そうそう。私するわって言ってしまうと、はい、もうそこで二度としませんよね。
ああ、なるほど。
うん、
はい。やっぱり、相手の立場になるっていうことが非常に重要ですね。
男性やっぱり単純ですから、やっぱ教育することも大切ですからね。
そうですか、わかりました。
褒めて使う。
本当ですね。お互いに子供にもやっぱり褒める。
そりゃそうでしょう。
はい。みんな褒めて育てるというところですね。
はい。
はい。足立病院は、新しい保育園を作られると。
そうそうそう。今度は保育園作られます。
残りもう48秒。
はい。ね、いや、私たちは産む。子供ができない人には不妊治療する、
はい、
で子供ができない人には楽しい出産をしてもらう、
はい、
育児もする、はい、その後はやっぱり保育もしてちゃんと子供を預かるから次も頑張ろうって。
ああ、はい、これはやはりまた産みたいと思うための保育園であるということ、
は
い
は
い、
2人目3人目を産んでもらうためにはやっぱりそうやって子育ても手伝う。
はい、わかりました。京都から、
はい、
発信ですね。
はい、頑張ります。はい、
本当ですね、
はい。
もう一歩一歩という感じかなと思いますが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
はい、畑山博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも。